おはようございます。今朝は主は答えられると題してですね、皆様と共に考えてみたいと思います。人はこの世の中において悩み、苦しみ、また試練などが必ずあります。そのような時に皆さんはどのように対処しておられるでしょうか。世の中の人々は自分の力やこの世のものでそれらに対処し乗り越えていくと思います。私たちクリスチャンはどうあるべきでしょうか。まず主に祈ることが大切であります。主を求め、主に頼ることでしょう。約2000年前、主がこの地上におられた時にですね、その当時の人たちは直接イエス様にお会いして、いろいろなアドバイスを聞いてですね、答えを得ることができたと思います。でもこの時代に私たちは住んでいます。主がこの現代の時代にですねいれば、直接質問したりアドバイスを受けたりすることができたのにと思ったことはないでしょうか。そしたらはっきりと主の御心を知ることができて、迷うこともなく、また喜んで心から主に従うことができるからであります。しかしイエス・キリスト、主は今天の至聖所におられて、この地上で私たちがお会いすることはできません。それで祈ってもですね、その祈りに対する答えがですね、わからない時もあります。また祈ってもすぐ聞かれる時もありますけれども、聞かれないこともあるのではないでしょうか。むしろ本人がですね望んでいる答えよりも全く正反対な答えが与えられる時もないでしょうか。祈りに対応する答えがですね、遅れることがある場合もあるでしょう。いずれにしてもこの地上においてですね、私たちは目に見えない主との交わりにおいて信仰が必要なのではないでしょうか。そして御心を知るためにどうしたらよいのでしょうか。それはクリスチャンにとってとても大切なことだと思います。ヘブル11章の一節をお読みいたします。さて信仰とは、望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。さてここに2つの漢字があります。これですね、確信、そして確証という言葉です。一応辞書で調べてみました。確信は固く信じて疑わないこと、その信念とありました。それから確証ですけれども、確かな証拠、確証ですね、間違いない証拠、明証とありました。今日はこの2つの言葉をですねポイントに捉えてですね、信仰の父と言われるアブラハムから神様からの答え、つまりどのように彼は御心を知り、また信じたのかを、見てみたいと思います。聖書を開きたいと思います。創世記15章です。主がアブラハムに多くの国を与え、またここは大いなる国民の父とすると約束された場面であります。ロトの救出の後、平和を好むアブラハムは敵がまたいつか復讐に来るかもしれないとの思いで不安に駆られていました。そして約束されている息子もまだ与えられていませんでした。彼は悩んでいたのです。それで主は彼に、アブラムよ、 恐れてはならない。私はあなたの盾である。しかし、彼は確信を持つことができませんでした。そこで主は、エリエゼルを養子にして、後継ぎを作ろうと思っていたアブラハムをですね、外に連れ出したのです。そこで彼自身の息子が世継ぎとなる保証をお与えになります。五節をお読みいたします。そして主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみなさい。また彼に言われた。あなたの子孫はあのようになるでしょう。そして6節においてアブラハムは主を信じて義と認められます。7節8節をお読みしたいと思います。こっちか。また主は彼に言われた。私はこの地をあなたに与えてこれを継がせようとあなたをカルデアのウルから導き出した主です。彼は言った。主なる神よ、私がこれを継ぐのはどうして知ることができますか。六節においてアブラハムは主を信じたばかりでしたが、地を受け継ぐにあたりどうして知ることができますかと確証となる何か目に見える印を証拠として求めています。どうして？この言葉は彼の弱さから出た言葉でしたが、主はこれを受け入れて具体的に説明されます。お読みしませんけれども、それが13から16節ですね。それからこの契約が必ず成就するという印が目に見える形で与えられます。17節をお読みいたします。やがて火は入り、暗闇になったとき、煙の立つかまど、炎の出る松明が裂いた者の間を通り過ぎた。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することでありますが、人は神の御心が示されても確信が持てない時があるのではないでしょうか。そのとき、確証を求めることは、悪いことではありません。なぜなら、主は人の弱さをご存知であり、主の御心をはっきりと知り、そして悟るためのものだからであります。イスラエルを救うにあたり、ギデオンもそうでありました。詩式6章の14から17節をお読みしたいと思います。主は振り向いて彼に言われた。あなたはこのあなたの力を持っていってミディアン人の手からイスラエルを救い出しなさい。私があなたを使わすのではありませんか。ギデオンは主に言った。ああ主よ、私はどうしてイスラエルを救うことができましょうか。私の種族はマナセのうちで最も弱いものです。私はまた私の父の家族のうちで最も小さいものです。16節。主は言われた。しかし、私があなたと共におるから、一人を撃つようにミディアン人を撃つことができるでしょう。ギデオンはまた主に言った。私がもし、あなたの前に恵みを得ていますならば、どうぞ、私と語るのがあなたであるという印を見せてください。ギデオンは自分の語っているお方が主の使いであることの印を求めたのでありました。そしてその答えはどうだったのでしょうか。21節と22節をお読みします。すると主の使いが手に持っていた杖の先を出して肉と種入れぬパンに触れると岩から火が燃え上がって肉と種入れぬパンとを焼き尽くした。そして主の使いは去って見えなくなった。ギデオンはその人が主の使いであったことを悟っていった。ああ、主なる神よ、どうなることでしょう。私は顔を合わせて 主の使いを見たのですから。彼は確かな証拠を持って、自分と語っていたお方が、その証拠を持って主であることを悟ったのであります。続けて36節から40節。ギデオンは神に言った。あなたがかつて言われたように、私の手によってイスラエルを救おうとされるならば、私は羊の毛を一頭分を内場に置きますから、露がその羊の毛の上にだけあって、地がすべて乾いているようにしてください。これによって私は、あなたがかつて言われたように、私の手によってイスラエルをお救いになることを知るでしょう。38節。すなわち、そのようになった。彼が翌朝早く起きて羊の毛をかき寄せ、その毛から露を絞ると、鉢に満ちるほどの水が出た。ギデオンは神に言った。私をお怒りにならないようにお願いします。願います。私にもう一度だけ言わせてください。どうぞもう一度だけ羊の毛を持って試させてください。どうぞ羊の毛だけを乾かして、地にはことごとく露があるようにしてください。神はその夜そうされた。すなわち、羊の毛だけが乾いて、地にはすべて露があった。ここでも彼の弱さではありましたけれども、神様の御心について知るために、確証を得るために、羊の毛で印を求めたのであります。しかも2回も求めたのであります。それでも主は彼を憐れんでくださり、はっきりと示してくださいました。その確証に励まされたギデオンは、確信を持って戦いに行くことができたのであります。では、究極の試練と言われたアブラハムが一人の息子のイサクをですね、神様に捧げる場面ありましたけれども、どうだったのでしょうか。人類の曙の上巻の155ページをお読みしたいと思います。神の律法は、あなたは殺してはならないと言っている。そして神は一度禁じられたことを変えられないから。アブラハムは欺かれているのだと、そばでサタンは言った。アブラハムは天幕の外に出て、雲一つない静かで明るい天を見上げて、彼の子孫が天の星のように数えることができないほどになるという50年近く前の約束を思い出した。もしこの約束がイサクによって成就するとすれば、どうして彼を殺すことができようか。アブラハムは自分が欺かれているのだと思い込もうと試みられた。彼は疑惑と苦悶のうちに地に伏してこれまでになかったほどに祈り、この恐ろしい義務を果たさなければならないかどうかの確証を求めた。一生待ってですね、神様からやっと授かった、しかも年取ってからですね、その一人息子イサクを本当に自ら殺してですね、捧げなければならないのか、とても苦しいんだと思うんですね。妻のサラにも話さずアブラハムは悩みます。そして息子としもべを連れて出発するのです。神様に確証を求めたのであります。サタンは疑いと不信を彼に囁きました。彼は2日間旅の間苦悩して3日目になりました。そして変化があるのです。156ページ、あけぼの上巻ですね、お読みしたいと思いますけれども。アブラハムの生涯中の最長の日がやっと暮れかけていた。息子も若者たちも眠っている間、彼は祈り通した。そして彼は天使が現れ、試練はもう済んだ。イサクを傷つけずに母親のもとに返しても良いというのを期待していた。しかし、彼の心の苦悩は取り去られなかった。長い日がもう一日続き、その夜も彼は心を低くして祈った。しかし、耳に聞こえるのは彼の息子を奪い去る命令であった。サタンは疑いと不信を耳元で囁いたが、アブラハムはその声に逆らった。彼らが三日目の旅を始めようとしたとき、アブラハムは北の方を見ると、モリアの山には、約束の印である栄光の雲がかかっていた。そして彼は 通りかけた、語りかけた、そして彼は語りかけた声が天からのものであることを悟った。それでもアブラハムは神につぶやかず、主の恵みと誠の証拠を考えて心を強くした。彼は約束の印である栄光の雲を見て、このご命令は天からのものだと確信し、そして悟ったのでありました。彼は今までの恵みとこの印をもって心を強くし、人間の理解に苦しむ矛盾しているような神のご命令に信仰を持って前進していくのであります。キリストへの道の154ページから156ページをお読みします。キリストは神の御心を行おうと思うものであれば、誰でも私の語っているこの教えが神からのものか、それとも私自身から出たものか、わかるであろう。と仰せになりました。わからないことを疑ったり、理屈を並べたりしないで、すでに与えられている光に従うならば、さらに大きな光が与えられるのであります。はっきりと理解できた義務をキリストの恵みによって実行すれば、今では疑いを持っていることも理解できて、実行することができるようになります。最高の教育を受けた者にも、最も無学な者にも、はっきり示される証拠は、経験という確証であります。神は御言葉の真実なこと、御約束の真実であることを、私どもが自らが試してみるようにと仰せになりました。神は私どもに、主の恵み深きことを味わい知れ、とお命じになりました。他の人の言葉に頼らないで、自分で味わってみなければなりません。神は求めなさい。そうすれば与えられるであろう。と仰せになるのでありますから、この約束を間違いなく果たしてくださいます。神の約束は今まで違ったこともなければ、これからも違うことはありません。そして私どもがイエスに近づき、イエスのあふれる愛に浸るとき、イエスの臨在の光に私どもの疑いも暗きも消え去ってしまうのであります。パウロは宗教が慣習や儀式、また信条や理論のうちにあるのではなく、宗教とは実際的な救いの力であり、魂に働きかける神の再生力を個人的に経験することであると言いました。人間と神様との関係において、確証となるものは人それぞれ違うかもしれません。しかし、本人が真実である神様の御言葉を体験するとき、それはその人にとっての確証となり、それが力を与え、信仰を鼓舞するものとなるのではないでしょうか。ところで、私たちの信仰が試練によって試されるとき、必ずしも確証が与えられるとは限りません。列王記上の18章の14節から15節を見てみたいと思います。これまだか。この列王記上18章の14節から15節では、エリアがカルメル山でバールの預言者たちと対決して勝利した後、3年半の間、雨が降らなかった地に雨が降るというところの場面であります。カルメル山で対決し勝利しましたね、エリアは。その後、エリアはアホブ王に言ったのです。大雨の音がするから登って行って飲み食いしなさい。しかし、その時は空に雲一つありませんでした。雷の音さえ聞こえなかったのです。外面的な証拠は何一つ見当たりませんでした。しかし、大雨が降るとアハブ王に告げたのであります。彼は神の御言葉に絶対的な信頼を寄せていたからでありました。そして、しもべを岬に何度も使わして、雨が降ってくるかどうか調べさせたのであります。6回までは、 何の兆候も見られませんでした。しかし7回目に調べさせに行きます。18章の44節冷凍記事をお読みいたします。7度目にしもべは言った。海から人の手ほどの小さな雲が起こっています。エリアは言った。登っていって雨にとどめられないように車を整えて下れとアハブに言いなさい。7回目になってですね、海の向こうに小さな雲だけがありますとの報告を受けました。エリアはその小さな雲の、神様の与えたたった小さな雲にそれを見て十分だったのであります。彼は信仰によってその小さな雲の中に大雨が降ってくるのを見たのでありました。そしてすぐ信仰によって行動したのであります。空が曇っているわけではありませんでした。しもべをアハブに送って雨にとどめられないように車を整えて下れと言わせたのであります。そしたらどうなったんでしょうか。45節。すると間もなく雲と風が起こり空が黒くなって大雨が降ってきた。エリアの言った通りでしたね。しかも少しの雨ではなくて大雨がその言葉通り降ったのであります。国と指導者上巻124ページをお読みいたします。イスラエルの歴史におけるこの重大な危機において神がエリアをお持ちになることができたのは彼が大きな信仰の人であったからである。彼は祈り信仰の手を伸ばして天の神の約束をつかんだ。そして彼は祈りが聞かれるまで祈り続けた。彼は神が祈りをお聞きになったという十分な証拠が与えられるまで待たず、神の恵みのほんのわずかな印に全てをかけるのであった。しかし彼が神の助けによって成し得たことは、全てのものがそれぞれの神の奉仕における範囲内において成し得ることなのである。さて前回の説教でですね、私は軽トラのことを取り上げて、明かしさせていただいたと思います。で今回もですね、少し軽トラのことをでのですね、また明かしをさせていただきたいと思います。今から、6年前のことでした。私は軽トラでですね、下の畑に荷物を乗せて畑仕事に行ったんです。そこに行くにはですね、道がありますが、その道はですね、年から年中湿気がひどくてですね、道はドロドロしていてですね、ジメジメしていたわけです。それでぬかるみにはまりはしないだろうかと心配はあったんですけれども、私の軽トラは4駆でしたので、それで、まあ大丈夫だろうと思って行ったわけですね。坂を下っていきました。無事にその目的地の畑に着いたわけです。しかし行きはよいよい帰りは怖いという歌ありましたと思いますけども、案の定帰るときにですね、軽トラはぬかるみにはまったんですね。私の不安が的中しました。動かなくなりました。しょうがないのでそこに軽トラを置いてですね、その日はですね、荷物は担いでまた自分の家に戻っていったのです。パワーショベルがですね、ある時にですね、その軽トラを引っ張り出そうと思ったんですね。どうやってもぬかるみから出そうな感じじゃなかったんです。それから数ヶ月の月日が経ちました。他の仕事でですね、パワーショベルを借りたので、ついに軽トラを引き上げることができると思ってですね、引き上げようと思ったのです。久しぶりの軽トラはバッテリーが上がっていました。そうでしょうね、数ヶ月置いてたら。うんともすんとも言わなかったんですね。無残な姿でしたね。お祈りをしてですね、作業を始めました。鎖で軽トラをですね、パワーショベルにつないで、私がそれをパワーショベル運転して、軽トラにはですね、妻の幸穂が乗ってですね、運転することになったんですね。午前中は作業はですね、午前中で、終わる予定だったです。なぜなら午後にですね、その日は幸穂の大学の友人の家族がですね、本土から沖縄に旅行に来ていて、会いに来てくれるとなっていたからであります。でですね、作業を始めましたけれども、パワーショベルもですね、ぬかるみにはまることが何度かあったわけですね。 それでもなんとか少しずつ軽トラを引き上げていくことができました。思っていたよりも時間がかかる作業でした。社長がいなければですね、私一人ではですね引っ張り上げることができません。それで、友人家族がですね、会いに来てくれるまでの間に、引っ張り出さなければならなかったのです。上り坂に下りかかりました。その時です。鎖がプチンと外れたんですね。すると軽トラはどうなったかというと、後ろにズズズズズと下がっていったわけですよ。私慌てて、サチャーンと叫びました。サイドブレーキ、サイドブレーキと言ったんですね。彼女はその通りサイドブレーキを引きました。軽トラは後退していったんですね。サチオの顔が私の目の前からどんどんどんどん小さくなっていくんですよ。私は焦ってですね、心の中で神様に助けを求めました。軽トラのですね、後方には雨が降るとですね、川のように流れる谷間があったんです。しかし、祈りが聞かれてですね、軽トラはゆっくりと無事に止まったわけです。私はパワーショベルを降りて、急いで降りてですね、彼女の軽トラに走っていきました。そして彼女を見たんですね。意外にも彼女はケロッとしていました。そして作業が少し進んだ時にですね、なんと、また鎖がプチンと外れたわけですよ。そしてまた私はさっちゃーんとまた叫びたんですね。彼女の顔がまたどんどんどんどん遠のいていきました。私の前から。私はまた焦ってですね、助けをですね、また軽トラが外れていったその後を追っていったんですね。でも軽トラは今回もまたですね、神様の助けによって、その手前で止まったんですね。神様がその時も守ってくださったんです。そして彼女を見ると、今回もまた彼女は平穏無事な顔でした。私は焦っていたんですけども、でもそれからですね、また作業を開始しました。そのようなこともあってですね、作業は大幅に遅れ、午前中に終わることはできませんでした。タワーショベルを使えるのがその日一日だけだったために、その時に軽トラをですね引っ張り出さなければならなかったわけです。今までの作業の進み具合を見た時、友人家族が来るまでに作業は終わらないのではないかと私は心配になりました。とりあえず昼食を食べるために二人とも家に戻りました。その時電話が鳴りました。それは友人からの電話であり、家に来るのが2時頃の、最初は予定だったんですけれども、4時か5時頃に遅れるとの電話が入ったんです。私にとってそれはエリアが進行で捉えた小さな雲でした。それでサチオに、小さな雲が見えたよと私は言いました。神様は友人家族の時間を調節して、作業時間を延長してくださったのです。それで私は友人家族が来るまでに軽トラを引き上げることを確信したのでありました。私たちは希望を持ってまた作業を開始しました。すると今度はですね、鎖もプチンと不思議とですね外れることなく、どんどんどんどん作業もはかどっていったわけです。そしてその友人家族が来る前に軽トラを無事に救出することができたんです。そして私たちは神様に感謝しました。御言葉をお読みしたいと思います。詩編50の15節、50章15節です。悩みの日に私を呼べ。私はあなたを助け、あなたは私をあがめるであろう。続けて、国と指導者上巻の143から144ページ。信仰をあなたの経験の中に持ち込みなさい。信仰はすべての重荷を軽くし、すべての疲労を和らげる。今不可解な摂理は神に絶えず信頼することによって解決することができる。神がお定めになった道を信仰によって歩きなさい。 試練は来るであろう。しかし前進しなさい。これはあなたの信仰を強め、あなたを奉仕に適したものにする。聖なる歴史の記録は、我々がただそれを読んで驚くだけではなくて、古代の神のしもべたちの中に働いたのと同じ信仰が我々のうちにも働くために書かれたのである。ところで、祈っても答えは与えられず、状況も変わらず、神様は沈黙しているのではないかというようなことを経験した方はいないでしょうか。そのような時はどうしたらいいんでしょうか。詩編記者はこのように言っています。詩編77編の3節から13節をお読みします。10節とですね、13節は、金定訳の方で読みたいと思います。ちょっと口語訳とは意味が違うのでお読みします。私は神を思うとき嘆き悲しみ、深く思うとき我が魂は衰える。あなたは私のまぶたを支えて閉じさせず、私は物言うこともできないほどに悩む。私は昔の日を思い、古の年を思う。私は夜我が心と親しく語り、深く思うて我が魂を探り言う。主は常しえに我らを捨てられるであろうか。再び恵みを施されないであろうか。その慈しみは常しえに耐え、その約束はよよ長く廃れるであろうか。神は恵みを施すことを忘れ、怒りを持ってその憐れみを閉じられたであろうかと。77編の10節ですね。その時私は言う。これは私の弱さである。だが私は意図高き者の右の手の見業を思い起こそうと。私は主の見業を思い起こす。私は古からのあなたのくすしき見業を思い出す。私はあなたのすべての見業を思い、あなたの力ある見業を深く思う。神よ、あなたの道は聖女にある。我らの神のように大いなる神は誰か。ここには悩み苦しみの日に神の恵みと憐れみが尽きたように思える、そのような状況の時に、神様における、過去における神様の恵みと慈しみ、また偉大な力を思い起こすことが書かれています。そしてそれから聖女に目を向けています。私たちもまた同じようにするならば、私たちの忍耐が養われ、希望と勇気を持って、また新たな確信を持って前進していくことができるのではないでしょうか。ミニストリーオブヒーリングの227ページ。私たちは目を自分から離し、イエスを見なければならない。試練が遅い、心労、困惑、暗黒が魂を取り囲むように思われるときは、最後に光を見た場所を見なさい。キリストの愛と保護のもとに重んじ、休んじ、心の中で罪が勝利しようと戦い、化石、化石の念が魂を苦しめ、良心を悩ますとき、また不信仰が心を暗くするとき、キリストの恵みは罪を征服し、暗黒を追い払うのに十分な力のあることを覚えなさい。救い主をと交わるとき、私たちは平安の境地に入るのである。続けて青年の使命117ページ。ただ神の御言葉に信頼して、万事を神の御手に委ね、神は必ず自分の祈りを御心に留め、自分のために最も良いと思う大思いになる時期と方法を通してお答えになることを心の底から信じ、またその祈りを実行なさい。謙遜に歩み、絶えず前進を続けなさい。ここである賛美歌をご紹介したいと思います。賛美歌の歌詞をですね。あなたばかりの今、僕の道を振り返ると、あなたの愛で満ちている。あなたに愛されてばかりの道を僕は歩んできたんだな。 いつも小さな石ころにつまずいて、倒れて起き上がることさえ忘れそうになるとき、あなたはその温かい清い御手を持って御そばに引き上げ、共に歩いてくれる。いつも坂道を登り、辛くて涙を流し、進むべき道が正しくなく見えるとき、あなたはその優しい大きな御手を持って涙を拭って道を示してくれる。今あなたの 手を見つめると、僕の涙で濡れている。あなたに慰められてばかりの道を僕は歩んできたんだな。あなたに愛されてばかりの道を僕は歩んできたんだな。歩んでいくんだな。私たちの歩んできた道を振り返ったとき、そこにはキリストの愛と恵みの印ばかりがあることに気がつくでしょう。その経験がこれからの歩みにおいて力となるのであります。イエス様もまた同じように、試練の時に過去における父なる神様からの恵みの証拠に頼られました。そこでカルバリ上の十字架上での、どのようにキリストが勝利し、また神様の御心を道を歩んでいったのかを見てみたいと思います。各時代の希望の月刊279ページ。キリストは人間の苦悩の杯を最後の一滴まで飲み干された。その恐るべき時に、主はご自分が天父に受け入れられたことについて、これまで与えられていた証拠により頼まれた。イエスは天父の性格をよく知っておられた。イエスは天父の正義、憐れみ、大きな愛を分かっておられた。父に従うことがイエスの喜びであったが、信仰によってイエスは父に信頼された。こうして服従のうちにご自分を全く神に任せられたときに、天父の恩恵が失われたという意識はなくなった。信仰によってキリストは勝利者となられた。天父から見放されたとように見える十字架上の暗黒の中でですね、キリストを支えたのは目に見える外見的な証拠ではありませんでした。それはこれまで与えられてきた天父の愛の恵みの経験という証拠であったのです。やがて私たちも同じように、全てが絶望的に見えるような状況に立たされる時が来るでしょう。それは大いなる悩みの時と呼ばれています。その時、我々もまたキリストのように、数々の神の愛の経験という確証をよりどころとし、信仰を持って勝利する必要があるのであります。その神の愛を体験するのは恵みの時である今なのであります。キリストへの道の155から156ページをお読みします。最高の教育を受けた者にも、最も無学な者にも、はっきり示される証拠は経験という確証であります。神は御言葉の真実なこと、御約束の真実であることを私どもが自らが試してみるようにと仰せになりました。神は私どもに主の恵み深くことを味わい知れとお命じになりました。他の人の言葉に頼らないで自分で味わってみなければなりません。神は求めなさい、そうすれば与えられるであろうと仰せになるのでありますから、この約束を間違いなく果たしてくださいます。神の約束は今まで違ったこともなければ、これからも違うことはありません。そして私どもがイエスに近づき、イエスのあふれる愛に浸るときに、イエスの臨在の光に私どもの疑いも暗きも消え去ってしまうのであります。もう一つですね、キリストへの道163から164、私どもは神の愛の確証を集めて常にそれを眺めるようにいたしましょう。すなわち 神の御子が悪魔の勢力より人を救うために父の御蔵を捨て人生をもって神聖を覆いたもうたこと、また私どもに代わって勝利を得天を開き栄光に輝く神の御蔵を人に表したもうたこと、さらに罪のために陥った滅びの淵より堕落した人類を救い出し無限の神との交わりに入れたもうたこと、そして人は贖い主を信じて神の与えたもう試練に耐え忍ぶならば、キリストの義を着せられ神の御蔵にまで高められることなど、こうしたことを私どもが瞑想するように神は望んでおいでになるのであります。ところで神様は我々人類だけに答えられるのではありません。実は敵であるサタンの訴えや主張にもですね、あえて答えられるお方なのであります。神様は公平なお方であります。敵でさえも言い訳できず納得せざるを得ないように神様は答えられるのです。サタンの訴えや主張とは何でしょうか。それは神の御品性である律法に対してであり、神の律法は守れない、神は独裁的なお方であるとの主張でありました。それに対して神様は、私たちがこの罪の世の中においてキリストのように完全な品性が持つことができる、また言い換えれば私たちの心に神の律法が書き写されることを通して、そのことを通してですね、完全にサタンの主張を覆す答えとしてくださるのです。またキリストが私たちの心に住まわれ、私たちが神の愛を完全に反映するものとなることは全宇宙のものに対しての答えでもあります。なぜならそれは罪が二度と起こらないという保証であり、神の偉大なる力と計り知れない大いなる愛の確証となるからであります。そして忘れてはならない一番大切なことは、主ご自身が14万4千の人々が現れるのを待望し確信しているということであります。私たち罪人に対するキリストの愛はいかに深いことでしょう。そして大騒動の終わりに際し、全宇宙は神は愛であると告げるのであります。主は私たちの信仰の祈りに応えてくださいます。私たちもまたキリストの信仰に応えるものとなりたいと思います。